Back to the dream! 大森ダムシー！
や
ー！はい、皆さんこんにちは。時刻は正午を回りましたが、いかがお過ごしでしょうか。 MC の玉木ゆかりです。そして
はい、大森動画工房代表の遠藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで遠藤さん、7月に入りましたね。
入ったね。早いね。
早いよ。もう2021年後半が始まりました。
年食うとなんでこんなに1ヶ月とか半年が早いんだろうな。
ねえ、なんか1月からの半年間はあっという間すぎて、てかまあ6月がねちょっとバタバタしすぎてた感じもあるので、まあ、あっという間感は半端ないかもしれない。
落ち着いてた月があるかって言ったらないのがやっぱり商売をしてる差がっていうかね。だから本当に早いね。あっという間に年食っちゃうね。
ねえ、
一日一日大事にしなきゃねって思うね。
そうですね、一日一日を大切に生きていきましょう。
はい、
ということで、まあね、はい、今日は7月の頭なんですが、うん、前回、先週の放送の時が、まあ、6月第5週目ということで、1時間1時間2時間の特番を組みまして、
そうね、第5週っていうのがね、 ある時ない時があるからレギュラー番組が入れられないんだよね。
そうなんです。
5週があった時は拡大大盛り魂完全身内版みたいなのをやらせてもらってるんだよね。
はい、もうね、先週は本当身内感満載でお送りしてきたんですけども、まあね、うちはそのまあ西の方に多いのか、遠藤さんファンの方が、
そうだね、まあファンというかね、実際はうちのスタッフになってくれたり協力企業になってくれたりとかね、何かしら仕事上もうちと関わってくれてる人になっちゃってるよね。
そうですね、やっぱそのお仕事で関わってるっていうところで、その働き方とかね、考え方とか、そういうのが遠藤さんのそういうところが好きだっていう人たちが集まって、まあ、どんなところが好きですかっていうね、心に残った遠藤語録は何ですかっていう話をしながらね、番組2時間やったんですが、まあ足りない。
すごいよね。最初企画段階ではね、尺どうやって埋めるなんつってたのにね、やり始めたらね、ほんのちょっとのネタでもね、みんなあんだけね、本当心から喋ってくれたよね。
そうなんですよ、
台本じゃなくてね。
そうなんですよ、もうね、台本もね、もう何も書いてないから。
ただただ俺もほらサブで聞いてたけどさ、オープニングとかね、こっぱずかしいよ。
あ、こっぱずかしかったですか。
こっぱずかしいよ。ありがたいけどね、嬉しいよ、嬉しいし、ありがたいけどね、まあこっぱずかしいやな。
そうですね、
遠藤さん実は真面目なんじゃないかとかって言われてるとさ、
まあ近くにいるからこそ見えてくる、
そう、ね、
部分ですよね、そういうところがね。
だ俺もまだまだ甘いなと思いながら、そういうのが見透かされちゃうようでさ、実は真面目とかって思われちゃったらさ、恥ずかしいじゃん。
え、そうですか。あ、まあ、キャラクター的にはまあそれはそうですね、見せ方が違いますもんね。
そうそうそう、一応ほら破天荒な人だから。
そして無邪気。ね、ということで、まあね、本当にこの大森ダンマシーということで、それぞれが本当にね、この言葉が響いたということで、それを受け取った自分なりの考えも含めてこうなんじゃないかなっていう話をしてくれたじゃないですか。でそれ聞いて遠藤さんどうでした。なんかこう、あ、なんか浸透してきたなっていうのあります。
いや、嬉しかったよ。やっぱりその俺がこだわってるさ、プロの流儀っていうかさ、プロ意識だよね。これはスキルの上下上手い下手じゃないよと、心持ちの問題で、どこにプライド持ってやる、お客さんに何を提供する、で譲れないものは何だ、譲らずやり続けなきゃいけないのものは何だっていうのがね、それぞれなんか考え出してくれてたのはすごく嬉しかったね。
そうですよね。だって多分この遠藤語録、この働き方考え方っていうのが、大森魂っていうのが、なんだろう、みんながこう理解して自分の言葉で話す、っていうか入ってきたなっていうのが、ここ1年ぐらいより加速しましたよね。
そうね、俺のいないところでもみんなでほらズームやったりとかさ、ちょっとチャンスがありゃお茶飲んだりとか、今飲み行ったりできないのが残念だけどさ、俺のいないところでみんながいろんなこともいいも悪いも話してくれるじゃない、やっぱああいうのがあってね、刷り込まれたかなって気はするかな。俺から一方通行だとね、 やっぱり圧力しか感じないだろうから
そうですね、やっぱりそこはね、まあ、確かに圧はあるんですけどあの結構ね遠藤さんが言ってる言葉って、あれも重要これも重要わーってなりやすいんですよ、
うん、
で一度に受け止められる量が、うん、こうパンパンになっちゃうから、それをね後からみんなで話して、あそういえばこんなことも言ってたけどこれってこういうことなのかなみたいな、そういうのを話していくとより、あの腑に落ちてくるというか、あそういうことだったかっていうのがね入ってきますね。
そうで、みんながね話せば話すほどオチがね決まってきててね、
うん、
結局のところ普通にちゃんとやりゃいいんですねっていうオチになるだろ
う。そうなんですよ、うん、最終最後みんなでちゃんとやれだねって言って、
そうだからこうなってくれるのはすごく嬉しい。だからちゃんとやれって何なのって、己の基準とか周り、
うん、
でこういうのをちゃんと示せばさ、
うん、
あの自分も芯を持って動けたりとか基準持てるしさ、
うんうん、
周りもさ、あの人はどういうこだわりポリシーを持ってるって理解してあげる。結局個性の尊重が行われるので。
あーそうですね、
この物差し隠して実は私はとかって言ってるとさ、いつまで経っても嫌みたらしくなったりとかさあの揉め事起こすので、
そうです
ね、そういうもんだでやる方が俺は気持ちいいんだよね。だからそういうのが本当みんな楽しそうにやってくれてるのが嬉しいよね。
そうですね、個人の考え方も分かってくるし、だから個人の考え方に即してちゃんとやれをやってくれてるっていうその安心感ありますね。
普通さ技術屋さんだとかをやってるとさ、
うん、
物の優劣強さみたいな、だって性格的なもの立場的なものもあるんだけど、やっぱ腕がいいか悪いかって話出てくるでしょ、うん、お前らで言うと、ね、玉木で言うとさ、いい声を出せるとかさ、
はい、
声が通る太いだキャラ声がとかってなって、うんうんうん、スキルがイコール立場みたいになるでしょ、
はい、
うちそのこの入社条件というかさ、
はい、
うちで仕事をするにあたってスキルレベルってほぼ問わないでしょ。
問わないですね、
うん、どういうスキルを持ってて自分が今現状どのぐらいのスキルレベルにいるか自覚してますかっていう、この自覚をしてるかどうかでね、
うん、
でもう一つがそのスキルが食べるために身につけた苦労したスキルなのか、やりたくてしょうがないスキルなのかの確認だよね。で、好きこそものの上手なれ、好きであれば、はい、伸びしろのが大事だよと、
はい、
うん、で好きじゃなくて飯の種でやってるんだったら今のスキル量見るよみたいな感じでしょ。
そうですね、
うん、で今うちに集まって楽しく話してくれてたのはさ、やっぱり好きなことをやってくれてるんだよね、
はい、
で楽しそうなんだよね。
楽しそうです。
で外レベル、そのスキルレベルで言ったら及ばない人もいるかもしれないけど、うん、それでもみんな認めてくれてるでしょ。
そうです、
あいつヘボだからって会話はないでしょ。
ないですね、うん、
一生懸命やってんだから、
うん、
だってさプロの漫画家さんとさ趣味で絵好きですっていうのが混在してる会社だからね
そうなんですよね。
あ連載持ってるプロとさ、
そうそうそうそう、
あの結構絵描くの好きなんですっていう人が混在するからね
それもねすごいですよね、うん、その上でいいねとお互いに言い合えるっていうこの関係。
そう、こうやってね何よりやっぱね好きでいて、スキル者はやっぱね好きなことやっててほしいのよ、
うん、
じゃないと伸びないからね。
伸びないですね、う
ん、でミユネとかがさ、はい、らしさ爆発これでよかったんだみたいなのを言ってくれて、うんうん、頑張ってくれてるとやっぱ嬉しいよね、
はい、嬉しいですね。いやなんか本当ミユネとか見てるともう楽しんでるなっていうのがすごい伝わってくるし、うん、あと整体師の奥くんもね、うん、そのレッドコードっていう、もともと日本の普及の仕方としてはこうリハビリの ね、
そうだね
器具ってなってたけど、それをリハビリではなく整体にね、整体師として施術するのにこう使い始めて、うん、それを言い始めたらどんどんどんどんいい方向に行くっていう、それもう本当楽しんでやってるんだなっていうのも伝わってくるしね、う
ん、だから本人がさパイオニアであった自覚がなかったんだよね。
ね
で、こういうのパイオニアって言うんですかみたいなのが分かったら何か業界を引っ張らなきゃいけない責任感であったりとかさ、なんだろう、今まで漠然としてた壁が見えるようになったから、
うん、
遠回りしようか登ろうか壊そうか考えられるようになったよねっていう、
うん、
そしたらやっぱ目つきかっこよくなったよね。
いやあのね最初の頃よりもなの頼りがいがあるというか、
うん、
どんと構えてる雰囲気すごい感じます今。
だからこの間来てくれたメンバーとかはさ、
うん、
この遠藤聡っていう強大な圧力の前でビビらなくなったメンバーだからね。
確かに
これを面白いだとか俺といるのが楽しいって言ってくれるメンバーになってるからやっぱ俺はありがたいよね、うん、だって一歩間違えばさ、うん、パワハラですかって言われたっておかしくない場面だってね仕事してりゃあるからね。
まあね、
うん、
まあ確かにそういう場面もあるけどやっぱり今のメンバー私大好きだな。
そうだね。だからこれがねあまりにもこうやってなってくとそれは俺がなんだろうこう油断をしてしまって本当にパワハラブラックって言われるようになっちゃうといけないので、うん、だからここはね大きくなるにつれてどうやってね俺がやっぱこう自分をこう律していかなきゃいけないかとか周りもね、
うん、
楽しいからいいからって言って俺であったり組織を甘やかしすぎないように、
うんうんうん、
やっぱみんなのものをみんなで作るっていうのをね、
うん
まあ、玉木を中心にみゆねえだとかおっくんとかやってくれると嬉しいよね。
そうですね今しっかり作ってってますからね、
うん、
ね
でそれぞれ俺も含めてだけど、
はい、
会社っていうのはさ寿命を持たないからね法人っていうのはね、
うん、
延々こう続いていけるから、
はい、
まあ人間系は引き継ぎをしなきゃいけないからね。
そうですよね、うんね、
120年生きれっかもしんないけど120年働けるってことはないやな。
そこまでは働きたくない
そう考えると現実的にやっぱり65歳70歳、
うん、
ってなった時にね下のもん育てて会社を渡していく仕事を渡していく、うん、お客さんを渡していく。これお客さん側だってね何十年とみんな仕事を続けたいはず。
そうですね
会社を続けたいはず、
うん、
だからずっとお付き合いできるようになるためにはね、
うん、
俺らもそういう体制作んなきゃね。
そうですねやっぱり次の世代につなげていくっていうことが大事ですよね、うん、もうそれやらないとも自分の代で終わっちゃうっていうことになりますもんね。そう
でこの大森魂大森っていうのはね、
うん、
当然スキル会社技術会社ではあるんだけど、
はい、
技術はね日進月歩変わってっちゃうから、
うん、
俺らの技術をね後輩に伝えたからってありがたがれるかどうか分かんないんだよ。古のもんかもしれない、
う
ん、
そうね
俺らが伝えなきゃいけないのね。俺らがこう楽しく働いた希望だとかこう強いなんか自覚を持ってこのポリシーみたいなもの、
うん、
だこの働き方プロ意識、
うんうん、
なんかこういうのをね総称して大森魂、
はい、
この大森魂をねこうどこまでつないでいけるかがまあ俺らの仕事になるのかな。
そうですねそれは本当に後世に残していきたい考え方心構えです。
はい、
はい、ありがとうございます。それではここで一曲お送りいたします。バービーボーイズで鉢合わせのメッカ。今月の遠藤語録。事実で勝負。はい、
はい、
はい、ということで
おいおい
今月のテーマは、
うん、
事実で勝負。
そうだね、もううちのなんだろう、なんていうのこれ、もう社訓。
そうですね、社訓の一つですね。
ああ、
うん、事実で勝負。
いや、これは何、なんか気になるとこある？
いや、あのね、そうなんですよ。多分ね、この事実っていうところがね、
うん、
事実とはみたいなところから解説が必要かなと思うんですよ、う
ん、まあ、俺からもしね、守るしないっていうか、
うん、
俺が玉木に聞きたいのはね、
はい、
事実以外何が認識できる？
え？
いやこれね、あの俺はエスパーじゃないからさ、
はい、
事実以外は分からないんだよね。
まあそうですよね、
うん、
だって事実が実際に起きたことであるわけなので。
そうそうそう、
それ以外には、それ以外のものになってくると予想とか想像とか、
うん、
妄想とか、うん、こうなったらいいなという希望とか、
そう、
そういうものですよね。
それってさ、無限大だしさ、
うん、
さじ加減感すごくない？
さじ加減感すごいですね、
うん、それ考えちゃうとさ、
はい、
まあ、時間足らないっていうかさ、
うん、
まあ、どうにもならないだろう
どうにもなっていかないですね。
そう考えるとさ、
はい、
事実だけ見てた方が楽じゃない？
うん、そうですね、事実を、まあ、見ているのが確かに一番状況をねしっかり理解できますもんね、うん、
そうだ、こういう話とかをさするとさ、
うん、
不安だとかさ、
はい、
心配だとかっていうのがね結構減ってくるのよ。
うんうんうんうんうんうん、
あの、 腹が据わる、肝が据わる、覚悟が決まるみたいな感じなんだよね。
うんうんうん、うん、
あのみんなさ、いろんなこと考えすぎちゃって不安になっちゃってんだ。
おー、そうですね。
そう。で、その不安の根底にある、
うん、
あの何が不安なの、どうなったら不安なの、どういうのが嫌なのとかって言っててね、
うん、
本当の要はリスク確認、ありえそうなリスクとか負える事実としてね、現実として負えるリスク負えないリスクとかが分かってくるとね、
はい、
結構分かったりする。
そうですね。それがちゃんと見えれば、うん、これだったらまあいっか受け止めようっていう覚悟が決まりますよね。
で、不安だとかね、あの心配だとかうんぬんで分かるよ、分かるんだけど、うん、さじ加減感すごすぎだろうと。
そうですね。ってことはその事実っていうものはですよ、
うん、
こう実際に起こる事象、事柄、
うんうん、
っていうものであって、うん、それに付随する感情、
そう、感情とね、想像力だね、
想像力、
うん、こういったものをね、一旦取り払ってあげようねと。
取り払ってあげる、
うん、で、そうするとね、実際は過去のこと、経験したこと、今のことぐらいしか分かんないんで、未来の事実っていうのは分かんないよな。
そうです、まだ起こってないですもんね。
ただみんなの想像力、経験上、こんな未来が実際起こりそうだって言ってみんな不安になってるんでしょ、
はい、
じゃあ起こりそうだったら、仮に起こったらどうなのっていうのを考えるかどうか、うん
うん、そうですね。
で、それがいいというかね、受け入れざるを得ない、
うん、
もう絶対そうなるっていうんだったらね、もう考えてもしょうがないだろう、うん、そうなんだから。
そうですね、そうなるんだったらそう思って準備しとけってことですよね、
うん、そう、覚悟しろっていう。
覚悟ですね。
で、待って言うと覚悟しなくてもいいけど、うん、そうなるんだからそれ考えてどうすんの。
そうですね、あ、そうなるもんだっていうふうに、まあ、それも事実に近づいていくってことですね。
例えばだけど今で言うとさ、うん、雨が降る時期じゃない、
はい、
明日の天気予報ね、確実に大雨ですと、
はい、
まあ、今の制度から言うと、まあ当たらんな。
そうですね。
で、明日旅行行くだとか運動会なんか予定があると、
うん、
お天気心配だ、あでもね、こうでもね、雨降ったらどうなんだろうとかって言ってるんだけど、
うん、
いやいやいや、雨だろうと
そうですね。ってなってくると、明日開催するかどうかっていう判断を仰ぐってことになりますよね、
う
ん、
そういうとやることが見えてくると
見えてきますね、
それをね、
うん、
いや、まあ、大概雨なんだ、95% みたいな降水確率出てるのに、うん、いや雨かな晴れかな、雨降ったらどうしよう心配だなって、
うん、
いやいやいやいやと、
うん、
確かに未来のことは分かんないよ、何が起こるか分からないけど、過去の経験上ね、あ、十中八九雨なんだろうなと、
はい、
もしね、降水確率 95% 大雨ですって言ってて明日晴れちゃったらね、
うん、
結構テレビで話題になるぜって。
話題になりますね、うん、なんかたまにありますよね、間違えちゃいました。
何年かに一遍ぐらいはそういうこともあんのかもしれないけど、うんうん、なかなかないよね。だってあの雨雲レーダーとかでさ、確実に大阪の方大雨降っててさこの雨雲来ちゃうよね明日って分かってるのに。
そうですね、
うん、
なるほどなって、やっぱこう事実っていう事柄と気持ちとかそういうのを分けて考えて、うん、で、まあ、こうなるであろうっていうものは覚悟を持って受け止める、そして何をどうしていくかを決める、
うん、で、このね、受け止める受け止めないの前にね、
うん、
例えば玉木がね、
はい、
お前が受け止めなかったら明日晴れる可能性があるかどうかで、
それはない。
明日雨嫌だ、絶対嫌だ、
それない
だろ。
違うな、受け入れるだ、
うん、受け入れざるを得ない、ね、しのごの言っててどうすんだって。
そうですね、そうです、受け止めるじゃなくて受け入れるの方ですね。
そう、でもって言うとね、それしか選択肢はないんでしょって。
うん、ないです。
ないだろ。
はい、
例えば今運動会って話をしたじゃない、
うんうん、
じゃあ仙台は明日まだ雨じゃないから運動会急遽仙台でやるとかっていう選択肢があるんだったら考えてもいいけど、
うんうん、
多分ねえだろ。
うん、ないですね。
ってことはね、それを考えたり心配になったり不安になってるって、
うん、
お前が楽しんでるんだなっていう話
まあそうなりますね、確かにね、
うん、
確かにな。なんかすごいシンプルになりますね、そう考えると。
そうだ、なんか人間関係っていうのはさ、見えないものにすごい引っ張られるし、うん、いろんなことを考えちゃうじゃない。
そうですね、
悪いことしたかな、嫌われちゃったかなみたいなことをやった時にね、じゃあ仮に嫌われたとしようやと、
はい、
じゃあ嫌われた時に何か悪いことって実際何起こるのとかって考えてね、
うんうん、
あ、嫌われたらこういうことが起こる、
うんうん、
あ、このぐらい大丈夫だって言ったら不安になるんだよね。
なんないですね。
あとはね、嫌われたとか悪いことしたなって思ってるのって何をやったのって言ってね、聞いてみるとね、うん、そこまで嫌われそうな悪いことしてないよねっていうことになるかもしれない、う
んうんうん、そうですね、事実の確認、
そう、こういうのをちゃんとやっとかないと、
うん、
不安が不安を呼ぶ、心配が心配を呼ぶって言って、
うん、
無限連鎖というかね、
うん、
どんどんどんどんこう、なんだろう、心配が募っちゃって事実が隠れていっちゃう、うん、
そうですね、悪い方向な、まあ、感情ですよね、
うん、
そっちの方に引っ張られちゃって、まあ、事実、実際はどうかっていうところが見えなくなっちゃうから、うん、より怖くなってその事実確認をするのもできなくなっちゃうこともありますもんね。
そうなんだよね。
ああ、そっか、
ね、今の話でね、じゃあ事実って何って言ったらさ、
うん、
あの、まあ、答えが当然あることなんだけど、
うん、
魂が考えて答えにたどり着けることかどうかな、相手があることだろ。
相手があることです。
考えたところで分かる？
分かんないです。
これも事実だろ
確かにそうですね、
うん、例えば悪いことしちゃったな、気悪くしてんじゃねえかな、嫌われちゃったんじゃねえかな、ああどうだろうこうだろうって言ってね、
うん、
嫌い嫌いにならないとかっていう、
うん、
ジャッジだとか判断みたいなものをするのは頭、
違います、相手です、
うん
うん、
聞かなきゃ分かんねえな、
分かんないです
っていう話。
そうですね、
なるとね、あの、それに対する対策を考えるのは大事かもしれない。もし嫌われたらとかっていう腹積もりはあるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
ただ事実確認をしなきゃいけないねってなったら、お前が考えても事実確認は絶対にできないと。
できないですね、うん、
じゃあ事実確認をする方法は、
私のことを嫌いですかって聞く。
そう、相手に聞くしかない
なかなか勇気いりますけどね
こういうことがね、なんかみんなね、ごっちゃになってて、考えてもわからないことを考えようとして。
そっか、そうですね、
そうだ、見てりゃわかることもあるし、そこに答えがある、事実が確認できることはあるんだけど、確認できない事実、これは他人が入ってること、未来のことは考えてもね、ダメだよってこと。で、考えなきゃ当然いけないってことはあるんだけど、
はい、
考え方があるよ、
うんうんうんうん、
ここ間違えちゃうと、うん、無限のことを永遠考えちゃうよって。俺の経験じゃあまりそれはね、いい方向には作用しないかな
そうですね、もうその通りだと思います、うん、ということで、やっぱりこう事実で勝負っていうのは、事実をしっかり見て確認して、
そう、
ね、でそれをもとに、じゃあそのことがあったのであれば、どういうふうに受け入れて、どう対策をしていくか、
そう、
そこが勝負になってくる。
そうで、一番大事な考えはね、
はい、
もう根本根本大前提、
はい、
事実以外は認識できません。
できません。
そう、
はい、
俺らはね、超能力がある人は別、
うん、
ただ俺には超能力はないから、
はい、
未来のこと、
うん、
人のこと、
うん、
特に人が何を考えてるか、
はい、
分かりません
わかりません。
これが事実。
そうですね、うん、いや、改めて今ね、こう事実の見方、
うん、
どういうふうに見たらいいかっていうのが分かったので、うん、ちょっとね、なんかこう、なんだろうな、こう無駄に考えなくていいかもしれないなって思いました。
そうだね、
うん、
それであの、何も考えないでね、バカになっちゃうっていうのは良くないんだけどね。
良くないんだけど、ちゃんと事実確認をした上で考えるようにするっていうのが一番、まあ、なんです、効率がいいというか。
そうだね、
ね、
あの、ちゃんと一個一個整理して、
はい、
でそれが束なるとどういうことが起こるかとかを考えたいよね、
うん、
一個一個がね、あの、大体だと出来上がるものも大体、うんお料理とかしてる人だってそうだよね、
はい、
なんとなくで食材集めて、なんとなくで何か作っちゃうと、なんとなくなもんになっちゃうよね。
そうですね、
チャーハン作る、ラーメン作る、決まって食材集めて、
はい、
ちゃんとやった方が美味しいものできるでしょう、うん、
はい、できますね。
そう、下ごしらえ的なものをね、はい、油断するなよと、
うん、
その時は我々はね、事実確認、事実整理みたいなものをね、
うん、
大事
大事、
はい
はい、ということで、番組では皆さんからの感想リクエストを募集しております。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックして、番組名はバックトゥーザドリームを選び、大森魂とメッセージ欄にお書きの上お送りください、はい、ということで遠藤さんありがとうございました。はい、はい、ということでお相手は玉木ゆかりと、
はい、大森動画工房代表の遠藤でした。
この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りしました。